源氏は友人に脅されたことを残念に思いながら戸の居所に寝ていた。驚かされた内志之助は翌朝残っていた差し抜きや帯などを持たせてよこした。恨みても言いがいぞなき立ち重ね、引きて帰りし波の名残に。恨みても言いがいぞなき立ち重ね、引きて帰りし波の名残に。悲しんでおります、恋の楼閣の崩れるはずのものが崩れてしまいました、という手紙が添えてあった。面目なく思うのであろうと源氏はなおも不快に昨夜を思い出したが、気をもみ抜いていた女の様子に哀れんでやってよいところもあったので返事を書いた。あれ立ちし波に心は騒がねえど、寄せ剣いそう以下が恨みぬ。あれ立ちし波に心は騒がねえど、寄せ剣いそう以下が恨みぬ、とだけである。帯は中将のものであった。自分のよりは少し色が濃いようであると、源氏が昨夜の脳死に合わせて見ているときに脳死の袖がなくなっているのに気がついた。なんという恥ずかしいことだろう。女を漁る人になればこんなことが始終あるのであろうと源氏は反省した。当の中将の戸の居所の方から、何よりもまずこれをお閉じつけになる必要があるでしょう、と書いて脳死の袖を包んでよこした。どうして取られたのであろうと源氏は悔しかった。中将の帯が自分の手に入っていなかったらこの争いは負けになるのであったと嬉しかった。帯と同じ色の紙に包んで、なかたえばかごとやおうとあやうさに、花田の帯はとりてだにみず。なかたえばかごとやおうとあやうさに、花田の帯はとりてだにみず、と書いて源氏は持たせてやった。女のところで解いた帯に他人の手が触れると、その恋は解消してしまうとも言われているのである。中将からまた折り返して、君に書く引き取られぬる帯なれば、書くて耐えぬる中と書こたん。君に書く引き取られぬる帯なれば、書くて耐えぬる中と過去たん。なんといっても責任がありますよ、と書いてある。昼近くになって天井の詰め所へ二人とも行った。取りすました顔をしている源氏を見ると、中将もおかしくてならない。その日は自身も九郎殿の神として紅葉の多い日であったから、至極真面目な顔を作っていた。しかしどうかした拍子に目が合うと互いに微笑まれるのである。誰もいぬ時に中将がそばへ寄ってきていった。隠し事には懲りたでしょう。尻目で見ている、優越感があるようである。何、それよりもせっかく来ながら無駄だった人が気の毒だ。まったくは君厄介な女だね。秘密にしようと言い合ったが、それから後中将はどれだけあの晩の騒ぎを言い出して源氏を苦笑させたか知れない。それは恋しい女のために受ける罰でもないのである。女は続いて源氏の心を引こうとしていろいろに技巧を用いるのを源氏はうるさがっていた。 中将は妹にもその話はせずに、自分だけが源氏を困らせるように使う方が有利だと思っていた。良い外戚をお持ちになった親王方も、帝の主張される源氏には一目置いておいでになるのであるが、この党の中将だけは負けていないでもよいという自信を持っていた。ことごとに競争心を見せるのである。左大臣の息子の中でこの人だけが源氏の夫人と同腹の内親王の母君を持っていた。源氏の君はただ巫女であるという点が違っているだけで、自分も同じ大臣といっても最大の権力のある大臣を父として巫女から生まれてきたのである。対して違わない尊貴さが自分にもあると思うものらしい。人物も礼儀で何の学問にも通じた立派な講師であった。つまらぬことまでも二人は競争して人の話題になることも多いのである。